岡山県には旭川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今回は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所調査設計課長の柴山義行さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
柴山さんからは今日はどのようなお話をしていただけますか？
はい、今年度最後の放送ということで、今日は今年度の岡山河川事務所のトピックスについてご紹介したいと考えています。
はい、一番のニュースは何でしたか？
旭川放水路の事業の完成が挙げられると思っております。旭川放水路とは百間川の名称で皆様に親しまれている河川です。旭川放水路事業の最終工程として、旭川から百間川への分流部である一の新手の改築に平成29年11月から着手し、約1年半をかけて昨年6月に完了し、旭川放水路事業が完成いたしました。旭川放水路は江戸時代に岡山城下の洪水被害軽減等を目的に1686年に津田長忠により築造されたものが始まりです。百間川の河口部については、水門の洪水の際に流せる流量が不足していたため、平成14年に新たな水門を増設いたしました。平成27年3月には円筒形のゲートを回転させるライジングセクターゲートを採用した河口水門の増築工事が完成しています。
そうですね、
このライジングセクターゲートは国内最大級と言われているものです。
はい、
この水門は平成時代に作られた水門なので、通称平成水門と呼んでおります。この平成水門は困難な施工や新技術の開発が認められ、平成28年度に土木学会技術賞を受賞しております。
はい、賞も受賞されているんですね。
はい、平成水門の隣には昭和時代に作られた昭和水門が設置されています。
はい、
さらに工事中に発掘された石造りの碑文を現地で再現しております。昭和水門が作られるまでの間は、石造りの碑文を人力で上げたり下げたりすることで海水が百間川に入ってくることを防いでいました。
はい、人の力だったんですね。
はい、人力による上げ下げは江戸時代に百間川が築造されて以来続いてきたものです。
はい、
河口部では江戸時代から続いた石造りの碑文、昭和時代に作られた昭和水門、平成時代に作られた平成水門の3時代の水門が一度に見ることができます。
3つの時代を感じられる壮観なものですね。
はい、百間川分流部の工事が完成することで一連の整備が終わり、江戸時代に築造された旭川放水路が長い時を経て岡山市街を守る治水の要として完成を迎えました。
はい、
おととし7月の西日本豪雨では百間川に適切に分流され、岡山市街地を洪水から守りました。
そうなんですよね。
今後は維持管理を適切に行い、江戸時代より続く旭川放水路の機能を後世に引き継いでいきます。
今、おととし7月の西日本豪雨のお話が出てきましたが、その後対応はどうなっていますか？
はい、岡山は晴れの国岡山と言われ、住みよい地域ですので自然災害が少ないように思われがちですが、過去には昭和9年、昭和47年、平成10年などにも大きな水害に見舞われており、今回の西日本豪雨で改めて自然災害に対する備えの必要性を実感したところです。
はい、
西日本豪雨では7月5日から7日にかけて梅雨前線が本州付近に停滞し、多いところでは降り始めからの総雨量が400ミリを超えるなど記録的な大雨となりました。高梁川の日和水位観測所、坂津水位観測所、および小田川の矢影水位観測所において氾濫危険水位を超過し、観測史上最高水位を記録しました。
はい、
高梁川水系だけでなく旭川、吉井川でも観測史上最大の水位を記録し、非常に大きな洪水となりました。
はい、 その後の対応、今はどうでしょうか。
はい、高梁川水系の小田川では7月豪雨で決壊した箇所の本格復旧を進め、昨年6月までに復旧いたしました。
はい、
これは決壊直後の応急的な対応として実施した締め切りの盛り土では堤防の構造として不十分なため、堤防の本格復旧を行ったものです。
はい、
また昨年6月には小田川合流点付け替え事業が着工されました。この事業は大正時代にあった西高梁川の一部の柳原貯水池を活用し、新たに約 3.4km の川を整備して、小田川の合流点を約 4.6km 下流に付け替える事業で、現在は洪水時に流れの緩やかな小田川の水を高梁川に流しやすくするものです。
はい、大きな工事ですよね。
はい、令和5年度までの完成を目指し、岡山県倉敷市をはじめとする関係機関とも連携しながらしっかり進めてまいります。
はい、お願いします。
昨年2月には岡山県倉敷市などの関係機関とともに真備緊急治水対策プロジェクトを策定しました。
はい、
引き続き防災減災のためのハードとソフト両面の取り組みを関係機関が連携協力して進めていきます。
はい、
さらに近年激甚化している災害により全国で大きな被害が頻発している状況から、特に緊急に実施すべき対策として防災減災国土強靭化のための3カ年緊急対策を推進しています。平成30年から令和2年度までの3カ年で川の底を掘ったり樹木を伐採したり、堤防を強化したりなどの工事を行い、水害に対するインフラの強化を行ってまいります。工事の進捗状況については岡山河川事務所のウェブサイトで掲載していますので、詳細についてはご参照してください。
はい、岡山河川事務所のウェブサイトで掲載しています。では他にソフト対策は何か行っていますか。
はい、例えばタイムラインの策定があります。
はい、
タイムラインとは災害の発生を前提に防災関係機関が連携して災害時に発生する状況をあらかじめ予想し共有した上で、いつ誰が何をするかに着目して防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画です。
はい、時系列で整理した計画がタイムラインなんですね。
はい、防災行動計画とも呼ばれております。
はい、
国や地方公共団体、企業、住民などが連携してタイムラインを策定することにより、災害時に連携した対応を行うことができます。
はい、
西日本豪雨を受け、高梁川水系では水系全体でタイムラインを令和元年6月に策定いたしました。
はい、
吉川水系と旭川水系でも水系全体の防災関係機関が連携しタイムラインの策定を行っており、近々完成予定となっております。
はい、現在吉井川水系と旭川水系でもこのタイムラインの策定作業をしているということなんですね。
はい、
はい、
またマイタイムラインの取り組みも推進しています。マイタイムラインはおおむね災害発生が予測される3日前頃から地域住民の方々が自発的に災害発生前に取るべき行動計画などをスケジュール表の形式でまとめたものです。
うん、この地域住民の方々が自発的に行うことがマイタイムラインなんですね。
はい、はい、そうです。ハザードマップなどで災害発生時のリスクについては行政機関から公表されていますが、それだけでは具体的に個人の行動に結びつけるには不十分で、各自が洪水時の状況をシミュレーションしていただくことが重要です。
はい、
マイタイムラインを作成することで洪水時の避難行動に結びつけることを期待しています。岡山河川事務所では子どもでも分かりやすい教材としてマイタイムライン作成支援ツールである逃げキットを作成し、
はい、
今年度は出前講座という形で小学校に出向きマイタイムラインの作成の支援を行いました。
はい、
引き続き自治体の教育機関とも連携し取り組みを推進していきたいと考えております。
はい、お子さんでも分かりやすい教材ということはお子さんを通してご家族にも伝えていっていただきたいですね。 他の授業はいかがですか？
はい、吉井川、旭川、高橋川の岡山三線の河口部では、高潮や津波による被害の事前防止または軽減のため、高潮事業と合わせて今後発生すると予想されている南海トラフ巨大地震への対応として耐震対策を実施しています。
はい、
河口部の堤防を高くしたり、鉄の大きな板を地面に打ち込んで、地震の時にも堤防が液状化しないような対策をしています。
はい、
このうち旭川の西側では、平成27年度に中国地方で初めて一連区間として高潮耐震対策が完成し、
はい、
高橋川河口部の西側も完成しております。
はい、
吉井川でも引き続き整備を進めていきます。旭川の東側では今年の秋の完成を目指し整備を進めています。
はい、旭川、他の箇所でも様々な工事が進んでいますよね。
はい、後楽園の対岸に位置している伊豆市地区では堤防を高くする工事を実施しています。
はい、
今後岡山市の道路整備と合わせさらに整備を進め、堤防工事は今年の夏までには完成する予定です。
はい、
岡山城、岡山後楽園周辺では岡山市において旭川川町づくり計画を策定し、川と町が一体となった町づくりを目指しています。
はい、
岡山河川事務所では旭川川町づくり計画に基づき、平成30年より岡山城と後楽園の間を流れる旭川の土手沿いを旭川お城道と位置づけ、回遊性の向上を目的とした整備を実施しています。
はい、今まさに行われているところですよね。
はい、
はい、
さらに旭川お城道は南側は京橋地区まで、北は伊豆市地区まで今後整備を進めていきます。
はい、
さらに水辺の利用を促進するため階段状の護岸の整備も実施します。
はい、
岡山城付近では従来よりカヌーの駅伝大会が実施されるなど水辺の利用が行われてきましたが、護岸の整備により、より一層の利用促進、観光振興の促進に協力してまいります。
はい、市民の方にも観光客の方にも旭川に親しんでいただきたいですね。
はい、
では最後になりますが、来年度に向けた抱負をお願いします。
はい、洪水に対する備えとして安心してもらえるよう、引き続き着実な治水安全度の向上を図ってまいります。来年度には旭川中上流ダム再生事業も事業化される予定です。本格的な工事はまだまだ先ですが、地域の皆様に安心していただけるよう各種調査をしっかり実施し、事業を推進していきたいと考えています。
はい、お話は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所調査設計課長の柴山義之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は4月8日水曜午前10時40分からと、再放送は4月10日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。